マタイの福音書10章34節から39節の御言葉を、剣をもたらすという題で説教いたします。イエス様が十二弟子を宣教のために派遣するとき、狼の中に羊を送り出すようなものと言われましたけれども、マタイの10章の34節では、私が来たのは地上に平和をもたらすためと思ってはいけない、私は平和ではなく剣をもたらすために来たと言われました。これは驚きです。イエス様の使命は地上に平和をもたらすためではなかったでしょうか。例えばイザヤ書の9章5節には、戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となると、イエス様が来られる平和の神であられるイエス様が来られることについての予言に書かれています。35節には、人をその父に、娘を母に、嫁を姑に逆らわせるために来たと言われています。イエス様の言われたことは予言と矛盾しているのではないでしょうか。この謎を解く鍵があります。この娘は母に、という言葉は旧約聖書のミカ書の引用です。ミカというのはイザヤとほぼ同時代の預言者ですが、700年以上前のイスラエルの民の堕落や腐敗を批判し警告した預言者です。骨肉の争いという言葉がありますが、人が神を忘れ自己中心に陥るときに、人間関係が断絶し血のつながった家族にも争いが起きるということです。イエス様はその予言を引用しているのですが、それはイエス様の語る神の言葉によって人の罪が明らかにされる時が来たということで、この時代この予言が一層時代の問題を明らかにするということであります。神の国が来た、悔い改めて神様に従うようにというメッセージの中で、人間関係の断絶や隠れた罪が明らかにされ、悔い改めるべき罪として示されるのです。平和をもたらすために来たのではないという言葉は、そのために来たという目的を示す言葉ではありません。直訳すると、来てもたらしたという方が通るような言葉です。平和の主イエス様が来られる時にも、ミカが予言したように、人間の争いは絶えず、イエスを信ずるか否かによってさらに家族の中にも意見の違いが表面化することがあるのです。堕落はしても旧約の民イスラエルは神の救いに預かった民として、エジプトから導き出され、そして神の民として歩んできました。しかし歴史を経るに従って、その信仰は失われ、堕落を深めていきました。神様はイザヤなど預言者を使わしたので、その都度人々は神様の御言葉を聞き、悔い改め神に従うという誓いを新たにしました。しかしまたその預言者が亡くなってしばらく経つと、また堕落してしまう。そのようなことを何百年も繰り返してきたのがイスラエルの歴史です。そこで神様は御子イエス・キリストを使わして人の罪を十字架によって解消し、人はイエスを信ずることによって無代価で神の救いに預かることができる、このような救いの道を備えてくださいました。神様の救いの光が世に現れたこのクリスマスですけれども、神の救いが実際に私たちのもとに来るときに、家族や友人との間に神を、そしてキリストを信ずるか否かによって分かり合えない溝が生じてしまうことがあります。ただ違いがあっても、日常生活レベルでは支障はなく、平和に 協力して共に生活することは可能です。しかし大きな決断をしようという時に家族の中に違いが現れることがあります。未信者の伴侶と共に生活しておられる方はその点でご苦労があるのではないでしょうか。そのように信者と未信者の夫婦のことについては第2コリントの7章などに教えられていますが、未信者の伴侶でも共にいることを喜び平和に暮らせるなら神様の祝福のうちに歩むことができると教えられています。しかしどうしてもそれが不可能の場合には家族に従うか神に従うか二者択一しかないことになります。イエス様はこの37節で、私よりも父または母を愛する者は私にふさわしいものではありませんと言われました。私たちを愛するがために大切な一人子イエスを与えてくださった父なる神様にお答えするには、38節のように自分の十字架を追って私に従ってくるものとイエス様がおっしゃられたその道しかありません。今はあまり聞きませんが、私の若い頃にはよく信仰のために家を追い出されたという話を聞きました。しかしよく聞くと多くは後から和解し、そしてその家族と信仰を同じように同じくするようになったという結末を聞きます。今はどちらかというと親が子供に対して弱くなっているので、親子喧嘩して家出してしまった息子や娘を探している親の話がよくニュースになります。家族と信仰のことばかりではなく、私たちがキリストに従おうとするとき大きな障害が立ちはだかることがあります。キリストに従うときには、私よりも家族を愛する者は私にふさわしくない、あるいは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従ってこない者は私にふさわしくない、あるいは自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのですと言われます。クリスマスは暗い人の世に神の子が静かに密かにお生まれになった時です。人の救いのためにおいでになる方をお迎えする者は、私のために命を捧げてくださった方を心から迎え、その胸に飛び込む思いを持ってお迎えすることがふさわしいのです。